お願いします。
YouTube 登録者数1000人突破おめでとうございます。
ありがとうございます。やっとですね、はい、長かった本当に。なんかさ、はい、あの早い人やとでなんか3ヶ月とかですぐに1000人突破しましたとかいう、ね、人がいているじゃない、はい、何のジャンルで1000人突破したかにもよると思う。ジャンルによって伸びが違うっていう話だから、僕みたいなビジネス系って確か YouTube やってる人のなんか 2% ぐらい、なんかすっごい少ないはずなのよね、
はい、
特に YouTube みたいな動画系っていうのはエンタメ系とかその楽しみたい笑いたいとかそういう気持ちで見てる人が多い中で、勉強したいだからね、そのビジネス系っていうのは、はい、やっぱすごい少ないっていう話らしいんだけど、確かね、あ、ちょっと間違ったらごめんなさいなんだけど、なかなかね、本当進まないわけですよ。で、僕にはツイッターとかメルマガでね、何万人も読者がいてるっていうわけじゃなかったから、本当ゼロから始めて、100人突破したのが、3ヶ月目。で、目標としては1年以内に1000人は突破したいなと思っていたわけで、俺10月の8日の時点で気づいたのよ、あ、これいかへんって。確か10月の末に、去年の10月の末に小学校でその、まあ、スピーチさせてもらって、でそれを俺も YouTube に動画アップする、 YouTuber になるぞとか言って、で次の日に動画をアップしたわけですよ。でその1年未満の間に1000人行きたいなと、でもこのペースやったらちょっと行けるか行けへんか分からんなみたいな感じやったわけね。でそれでまあなんかずるずるずるずるそのままやってきたんだけど、だけど10月8日の時点で気づいたわけですよ、あ、行かへん。その時656人でしたからね、登録者数が。あれこれ行かへんぞと、10月末までに1000人突破したいと自分の中では思ってるのに行かれへんこれって、あーと思って、広告やと、このまま何もしなかったら年内に、あ、月内に行くことは絶対ないと。で、でもこのペースだったらいずれかは行く、いずれかは行くんだけどちょっと先の話になっちゃうから、あ、いかんと。もうだってもうね、2020年終わっちゃうわけだからさ、もう、あ、これはいかんと思って、もう広告を打ったわけです。最後ちょっと、ね、力技で無理やり広告打って1000人を突破したっていう話なんだけど、1000人突破しない人、まあ、僕も1000人突破しなかったから1000人突破しましたみたいな人のやつを YouTube 見たりとかしてたんだけど、戦略的に考えましたとか、ね、継続してやっていきましたっていう人がいて、ね、まあ、みんな言ってるんだけどね、だけど僕は最後広告で広告をぶち込んでやりましたね。で、どの広告が良かったのかっていうのがあって、最初この動画を広告で打ちたいなっていうのがあったんですよ。多分、そのダイレクトメールとか売れるダイレクトメールの作り方っていう結構テクニックの話、テクニック論を言った方がいいなと思ったから、それを広告で打とうと思って Google に申請したわけですよ、そしたらね、なんかインドネシア、インドかどっか の選挙法違反に該当しますとかで出てきたわけよ。全く身に覚えがない。え、何それって。でもう一回再審査してくださいってやっても全然関係ないからさ、全然ダメなんだよ。多分今から思うに、おそらくね、そのテクニックの中にそのなんとかの法則、パソナの法則だとかアイダの法則とか、パソナとかアイダとかいう、それが多分ねダメだったんじゃないのかなと勝手に僕は考えているわけなんですけど、とにかくダメだったわけですよ。で2つ候補があって、そのうちの2つともどちらもそのインドネシアがなんかの選挙法違反でダメですとか、選挙ってなんやねんっていう話でダメだった。で仕方がないから、じゃあどうしようかなっつって探して、で、インプレッション数か、インプレッション数が高いやつで、その動画のその再生回数に対して登録者数が比較的多いやつを、これを広告に打とうと。で結構高かったのが50再生で1登録っていうやつと、70再生で1登録っていう、50から70っていうのが結構比較的 登録者数が多いやつだなと思って、で YouTube の広告って2つあるんですよ。ちょっと名前を忘れちゃった、今完全忘れちゃった。1つは動画を見てるこう最中に動画が流れるやつ、
はい、
でもう1個はそのこうバーって何見ようかなって探してる時にこう出てくるサムネが出てくるやつね、こう動画のこう横ぐらいに出てくるやつとか、はい、あれが広告、2つ広告があって、で僕は動画の中、動画を流す広告じゃなくて、そのサムネがこうパーンと映る広告、クリック型にするやつっていうにしたのよ、はい、クリックされたらその広告発生しますよと。で動画のやつはあれ確か30秒見られたら1回広告見たっていう風にカウントされるっていうやつなんだよ。で僕は登録者数を増やしたかったから、再生回数じゃなくてね、登録者数を増やしたかったから、その広告としてサムネが出てくるやつに選んだんだけど、で最初ね、どうしていいか分かんなかったから、とりあえず見よう見まねで、とりあえず1万5000円だけ入れたわけですよ。で1万5000円入れたら45人増えました。45人増えたんです。1人当たり333円っていう計算になるから、なんかね1人当たりだいたい計算したら350円で登録者数が1人増えるっていうのが普通らしいんですよ。まあまあ333円だったから、まあまあまあまあよしだったんかなと思いながら、そのままずっとぐるぐる回していくわけで、1日16人ずつ増えていったりとかしていくわけね。でそれまで僕の動画は1日に1人から2人ぐらいで、月間で直すとだいたい50人から70人ぐらいの間、まあ平均すると60人ぐらい、50人から60人ぐらいが増えていくようなペースになっていくんだけど、1日16人っていうペースで増えていくわけですからね、まあ、今までの約4倍から8倍ぐらいのペースでどんどんどんどん増えていくわけですよ。で1日の予算を2000円にしてたんだけど、2000円じゃ低すぎますと YouTube の通告が来て、これ5000円にアップしましょうって来たから、じゃあ5000円にアップとか言ってピッてやって、まあ、すぐに広告がなくなるから、またすぐ広告を打って打って打って打ってっていう風にやっていくわけですよ。で、YouTube の広告に関して言えば、広告にお金をかければかけるほど再生回数もバカみたいに上がっていきます。で再生回数が増えるのと、再生回数、その広告の再生回数が増えるだけじゃなくて、全体の再生回数が上がっていく、どーって多分見てくれてるんやと思う、みんな回遊してくれるっていうかね、一つの動画だけで面白いなと思ったら次の動画次の動画って多分見てくれたんだと思うんですよ。そしたら今まで例えば60再生とか80再生しかなかった動画が、これは150、200とかバンバンバンバン上がってきて、で600再生、700再生ってあったやつが1000超えてきたりとかね、グググググって上がっていきました。面白いように上がっていった、これよかった、やってて面白いなと思った本当に、で1日の予算をどんどんどんどん上げていって、その広告費もどんどんどんどん突っ込んでいって、結局合計、10万ぐらい入れたかな。10月の8日に入れ始めて、で約20日間、約20日間で、10万円だから、1日の予算大体2万円ぐらいになるんかな。そしたら、え、だよね、あ、違う、8から20、20日間で10万円だから、5000円ぐらいか、1日5000円ぐらいか、それでやっていったのか。ほんでどんどんどんどん増えていって、面白かったわ。で1000人を突破することができましたと、本当ありがとうございますと。で僕の動画の中で結構再生回数が大きかったのがテレアポの再生回数だった。テレアポはこうしてアポレっていう動画が、これは1万人を突破していて、
はい、
でいいねももう100以上あって、で、悪いね、低評価の方もあんま10いくつぐらい、19かそれぐらいしかなくて、高評価がすごい高かったわけですよ。で2番目に良かったのが光通信の動画のやつで、それが、いいねが62で、悪いねが多分20か10ぐらいやったと思うのよ。でそれが6000回再生ぐらいだったんかな。アポのやつがすごい良かったんだよね。なんでか途中でグーって伸びていった、最初は全然伸びなかったんだけど、途中からグーって関連動画で上がり始めてからずっと伸びていって、あ、 YouTube ってこれなんやと、途中でねやってると途中からグーって伸びるっていうのは、あ、これかと思ってね、見てたんだよ。で僕が広告にやったのは、その 検討しますを突破する方法っていうやつがあるわけですよ。でこれが4部作ぐらい、3部作、元は3部作で作っておまけで1個作って4部作になっているわけで、ちょこちょこちょこちょこそういう動画を入れているんだけど、そのうちの2番目のやつを動画の広告にしたわけね。これが一番、再生回数に比例して登録者数が多かったし、インプレッション数も高かったからっていう話でやったんだけど、そしたらね、あのいいねゼロ、あ、じゃあいいねが良くて、いいねが10ぐらいあって、ね、悪いねが0ぐらいだったのに、それを広告にしてどんどんどんどん回していくとね、あのいいねも増えていくんだけど、それ以上に悪いねがどんどんどんどん増えてきてもうね、すごかったです。再生回数が上がれば上がるほど悪いねがすっごい増えてきて、で心が傷つくようなコメントがいっぱい増えてきてちょっと面白い系のやつはちょっと残してあるんだけど、なんだ確信言わんのかいとか言ってね、書いてあるわけですよ。で3部作になっているから、この3つ見てもらったら全部わかるっていう話になってるのよ。でこの広告に言ってるの真ん中のやつだから確信言ってないじゃないかっていう話になってくるわけですよ。で、まあ、今見直せばちょっとサムネ先っぽいところもあるわけね切り返しトーク言ってないからね、うん、検討しますと言われるのはなぜでかっていう、その3つの理由がありますよと、そのお客さんの3つの理由をその2つ目で言っているっていう、で切り返しトーク別に言ってないんだけど軽く言ってたんかな、うん、だけどね、ガーってそれが来てるわけですよ。で、あと、もともと再生数が伸びてた、テレアポのやつ、1万再生されてたやつも広告打って、光通信のやつも広告に打ったわけ。そしたら、それは、もともといいやつだから、登録者数すごい増えるかなと思ったんだけど、登録者数はね、増えなかった。なんでか知らないけど、あれ、増えないっつって、光通信のやつもそんなに増えなかった。登録者数増えないんだよね、あれ増えないんだけど、なんでよとか思いながら、あ、なんで増えないんだろうって、一番すごい良かったやつなのに広告では増えなくて、で一番良かったのはなんだかんだ言って、その検討しますを突破する方法の3部作のうちの真ん中のやつをこう入れていって、で結局それが一番広告単価も安くなってぐるぐるぐるぐる回していって、で ここで言っておきます、広告を打ちたいっていう方、僕もちょっと言っときますね、評価は悪いねがかなり増えていきます噂で聞いてたけど、あ、本当だとか思って、うん、だーっと増えていく。で動画の広告はいいね悪いねそんなに増えないんだって。なぜならその動画を見ようと思ったら動画が流れるじゃん、
はい、
あれもう飛ばしたいからスキップされるだけ、
はい、
いいね悪いねまで一時評価まで押さないっていうのが普通なのよ、
はい、
でもそのもう一個サムネが出てくる広告欄、あれはやっぱいいね悪いねが出てくる、悪いねがバーって増えてくるし、コメント欄もね、心ないコメントが来るので、コメント欄閉じた方がいいです、
はい、
どうせね、いいのが出てこないから、うん、まあ、もちろんいいこと言ってくれる人もいてるんだけど、それよりも悪い人がバーって増えてくるから、それを見るたびになんかちょっと心が、ね、傷んでたのよ。なんか、あ、またなんか来てるって何やろうって思ってみたら、なんだまたこのクソしょうもない当たり前の動画で広告をね、稼いでるクソな動画だとかって書いてあるわけよ、はい、はーって心を刻みながら消去ってこの消去するのがもう嫌になってくるから、もう閉じようと思って、もう閉じた方がいいかな。大悟がね、メンタリスト大悟がそうやってやってるよね、
はい、
あんなん見ても全く意味がないって言って、心がね、痛むし、コメント欄は僕は一切見ないようにしてるっていうふうに言ってるから、多分こう露出が上がってくるとそういう人が増えてくるから、多分ね、コメント欄っていうのは見ない方がいいから、閉じた方がいいだなと。で評価もやっぱいいねと悪い、いいねがね最初良かったんだけど、だんだんだんだんこう悪いねがこう増えてきた時に、評価見れなくしましたちなみに、今これ見ている方に今言っちゃうと、検討しますのその動画のやつが多分一番再生回数が上がっています。今パッと見たら3万回再生されていました。もうほとんど広告の力です、
うん、
広告で、もともとね、なんかね5000回か4000回ぐらいの再生回数だったと思う、確か。それでドコーンと増えていって、今ね見たらね、いいねが107ついています。いいね107ついてるんですよ、うん、だけどね、バットがね211ついてましたひどい いいこと言ってると思うんだけどな。では1部2部3部ってあるんで、これぐるぐるぐるぐる見てもらったら、あの検討しますを突破する方法っていうのが分かってくれるかなと思うんだよ。で正確に言えば検討しますを突破するわけじゃないわけなんですよ、僕が前から言っているのは。検討しますって言われている時点ですでにもう負け戦だっていうふうに言っているように、もっとその前の段階でやっていくことがあるんですよと、だからもし検討しますって言われても、じゃ あのいつお返事いただけるんですかって、それを聞くだけで OK だっていうふうに言ってるわけね。でそれで1週間って言われたらもう OK、 1週間後に電話かかってくるから大丈夫よと、詰めなくていいよと、クロージングまたさらにかける必要はないですよと、泳がしておきましょう、どうせお客さんから電話かかってくるから。でも2週間とかそれ以上になってくると、もうそれはもうダメだから、これも切りましょうねっていう話をしてるわけよ。そしたらさ、あの1週間後に電話がかかってくるんだったら、あのクロージング弱いんだよとか言って来るわけよそれで契約するとクーリングオフが来るんだよだからクーリングオフをさせないためにも、お客さんに検討させた方がいいよと、1週間だったらどうせ電話かかってくるからっていう話なんだけど、だけどそこしか見てない人はね、やっぱそうやって言われるわけね。全体を見てないからそうなっちゃうんだけど、まあ仕方がないなっていう感じなんだよね。で結果的に広告を打って再生回数はどれだけ伸びたかっていうのを見たら、540% 伸びてた再生時間は 297% ずる、もう増えてるからね。だから広告は打った方がいいと思う。あの正直に言います、広告打ちましょう。 YouTube 広告は打った方がいいと思う。広告打たずに1000人を突破することはできると思います。ただ時間がかかる、僕は時間かかりました。もちろんコンテンツが弱いんだとか、サムネがダメだとか、いろんな理由があるとは思うんだけど、だけどまあ広告打った方が早いかな。僕は最初考えたのは、あの100本動画を投稿したら広告打とうと思ってたのよ。だけどなんかまあここで 100人登録してってなって、無料でどこまでいけるかっていうのを試したくなってきたから、あの広告打たなかったんだけど、あの年内に1000人を突破したいっていう目標にこれ達成できないなと思ったから、急遽登録ゴーンって入れたんだけど、これなやった方がいいと思うな。広告は100本以上動画があるんなら、あの月1万でもいいと思う、3万でもいいと思うから、あの広告を打った方がいいかなと思います。で一応僕もあの登録者数1万人10万人、まあ、100万人を目指していきたいなと、100万人いけるかどうかちょっと微妙なんだけど、あの、まあ、目指していきたい、とりあえず1万人を目指したいなと思う。で1000人いったら結構ゼロからはすっごいしんどいらしいのよ、ゼロから100人が本当にしんどいと。で僕はあのツイッターとかメルマガで何万人も登録者数がいてるっていうわけじゃなかったから、本当普通の人と一緒、もう全然何もない状態から始めたから、あの全然伸びるのが遅かった。で100人突破するのに3ヶ月かかったし、で1000人突破するのもすごい時間かかったので、1000人突破したらその結構1000人にリーチがかかるから、その全体的な再生回数もその登録者数も増えていくよっていう話らしいのよ、わかんないけどね。で特に1万人を突破したらもっとぐっと加速的に上がるって言われるらしいから、とりあえず1万人まではちょっと広告を打とうかなと思っています。はい。で早速ね、あの広告といえばさ、あの1000人突破したら YouTube の収益の広告ができるよと。で、まあ、別に広告収益を別にあのね、あの期待してるわけじゃないんだけど、楽しみじゃない、
はい、
どんなとうとう俺の動画にも広告がつくのかと、どんな広告がつくのかとかちょっと楽しみだったからつけてみたのよ、
はい、
そうしたらね、あの とりあえず全部の広告をオンにしたんかな、ちょっとよく分かんなかったから、はい、よく分かんなかったからとりあえず全部オンにしてえいってやってみたら、そうしたら一番最初にあの広告が流れて、でいきなり2回流れたよ。お、2回流れるんや、一番最初にね、スキップができない広告とって言って流れて、でその動画の途中、昨日の動画とかやったら、何の動画やったっけな、ちょっと忘れちゃったけど、なんか20分ぐらいの長い動画があったわけですよ。その動画を見て、で何回か動画の最中に ありました広告が。でインプレッションじゃない、あのパッと見た時思いました、広告おーってあれ広告ってGoogle 側が勝手にやってくれてるよね、 あれすごいと思うわ。結構ねいい感じで広告が入るのよ。あれ実はねって言って、実はねって言った時にスパーンって広告が入ったりとか、こう次をこう見てくれるような感じにしてくれるようなやつをやってくれているわけですよ。でちなみに昨日の見てた動画って何かなと思ったら、あこれか、他社よりも高く売っている営業は裏で何を仕掛けているのかっていうやつね。あこれ広告でね、この元の昔撮ったやつは広告で売ってなかったからちょっとリニューアルして打とうと思ったのよ。あのあれです、信用と信頼の話ね。信用と信頼だけでは売れませんよと、それだと安い方へ流れていくんでもう一個必要ですよっていうやつね。これを好意が必要なんですよっていう、あ18分の動画か、
はい、
うん、これを見たら広告ねいっぱい入ってた逆にちょっとこれおーっと思っちゃったね。広告多いな入んのって、あちゃーって、これちょっと見てる人からするとちょっと不愉快っていうかね、ちょっと広告の本数多くねみたいな風になっちゃうなっていう風に思っちゃったなと思ったので、ちょっと広告に関して言えばちょっと手入れしようかなと思ってます。でちなみに僕は広告が収益入ってきたらそれ全部広告に回そうと思ってます広告収益が全部広告に回すっていう勢いで、まあでも1000人程度だったらそんなに入んないみたいよ。なんか、うん、月間5000円とかそんなもんなんじゃないの、わかんないけどね、うん、ただまあまあ 0.1 円から 0.6 円って言われてるじゃない。ただビジネス系に関して言えば結構広告単価が高いんだとか言って言われてるみたいだから、まあまあ 0.1 円ではないのかなと思いながら、まあまあ見てたら結構ね そっち系の広告が多かった。見ていると、ああなるほどなと思って、まあ、ちょっと嬉しかったな広告が入るっていうのが。なんかね1000人を突破している YouTuber は、全体の約 15% 10% から 15% ぐらいだっていうふうに言われているらしいので、85% の人 YouTuber は1000人未満だと。で1万人を突破するっていうと結構数パーセントの世界になってくるっていう話だから、まあこのままねちょっと1万人に突破することができればなというのを感じますね。さすがに100万人っていうとね、メンタリスト DAIGO とか中田大学だとか、あと鴨頭さんとかあの辺になってくるからね、なかなかね、中田の YouTube 大学はあれはすごいよな。多分僕よりもちょっと1年半ぐらい前に始めて100万人に200万人300万人とコラボしていったり、いろいろやってこうバーって広げていったから、あすごいなと、僕みたいな普通の人にとってはなかなか難しいなと。コラボほとんどしないからねまあ向こうもまだその弱小の YouTuber とコラボなんてしても仕方がないと思うだろうから、ある程度やっぱり自分の力をつけていかないと ねなかなかコラボなんていうのもないだろうし、まあ、今言ってる間にいろいろね、そのなんだっけ、リム の竹花さんか、なんか27歳ですごいなこの人はと思って見てたんだけど、インスタグラムでどうのこうのって言ってすげえなとか思ったら、なんかね経歴詐称疑惑とかいろいろ出てきて炎上してるみたいだけどあそうなんだと、うん、まあでも YouTube 見てるといっぱいすごい人いてるよ。20代ですごい人がいっぱいいてる、あすげえなーって、そう、もう見るたびにいつも思うわ、なんで俺こんな訪問販売の世界へ行っちゃったんだろうとか俺も最初からそっちの道行きたかったわみたいな。でもね、周りで詳しい人全然いないからさ、もう自分でこうカチャカチャカチャカチャやるしかなくて、もう自分でやるしかないなみたいな感じでね、少数精鋭っていうか、少数精鋭どころじゃないよ、本当にもう俺一人でやってるやんか太陽光のセールスの時もそうだし、一人でやっていくためにはどうしたらいいんだろうって考えてやってったやり方っていうのを、まあ今こうやって YouTube で無料でね言っているので、まあぜひ僕と同じような方がいらっしゃるんであれば、まあ、僕のやってきたのを見てもらって、特に営業マン向けにやってるんで、あそうそうそう、で僕はジャンルがさいろいろあるのよ。営業マン向けで、テレアポ向けで、広告向けで、あとまあ本を出版してるからさ、その出版のやつって、であとまあ、あと自己啓発みたいな、こう5つぐらいを軸にして話そうと思っていたわけですよ、うん、でまあ、営業系は伸びるかなと思ったのよ。でテレアポ系ももしかして伸びるかもなと。でもそんな伸びないよ。営業系でどんだけ喋っていても、あれやもん、再生回数が 一番いい人でも多分1万回とか3万回ぐらいだから、その30万回100万回再生されるようなその人気のコンテンツじゃないっていうことね、この僕がやってる系のやつはそんなに伸びてこないっていうのが現状なんだけど、その中でも僕は実は密かに思っていたことがあるのよ。出版の話に関して言えばあれかなと思ったのよ。俺伸びるんじゃないかなと思ったのよ。 YouTube で出版の話をする人なんていないからさ、俺伸びるんじゃないかなと思って期待してたらさ、一番に不人気コンテンツびっくりしちゃったよ。一番人気ないんだもん、あれーとか思っちゃった。あちゃーってなんでだーと。俺実は何気に本を出したいなと思った時、 YouTube とかでもいろいろ探したんだけど、誰もいい情報を発信してる人がいなかったんだよ。だから僕がその時困ってたから、その代わりとなって発信しようと思ったわけなんだけど、全然不人気おかしいな。結構営業マンの方とかいろんな人とね、そのコンサルとかでも話してたりすると、どうやって本出せれたんですかとか言ってよく聞かれるのよ。それをこう自信満々に出したらさ、全然不人気なのよ。びっくりしちゃったよ。俺不人気だよって、おかしいな。自分の思いとは全然結果が違うと。ユーザーさんが求められてるやつと全然違う。 YouTube の見ている層は本を出したいなんて思っていないっていうことが分かっちゃったなああそうなんだっつって、で営業の話だとかテレアポの話っていうのが意外と伸びていくんだなっていうのが分かりましたね。まあこれからもちょっとずつ広告を打っていきますので、とりあえず10月の今ちょっと末です。ハロウィンです、今実はさハロウィンなんで、その辺とね、どんだけ増えていったか減っていったのかっていうのを、まあ同じように見て楽しんでいただければなと思うし、僕も楽しみながらやっているので、もしこれから YouTube 始めたいなっていう方も、広告っていうのはちょっとを考えた方がいいと思います。伸び率がねどうしてもやっぱり弱いので、1000人未満の時っていうのはぜひぜひ広告打って、視聴回数再生回数も登録者数も増やしていきましょうねと言いたいですね。まあ頑張ればきっとうまくいくんで、ぜひぜひ頑張ってください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。